允所祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主よ、主の御言葉は命です。御言葉で主よ、私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバル。
じゃあユダの子孫が書いてありますね。ユダの子孫、二節。
ショバルの子レアヤはヤハテを産み、ヤハテはアフマイとラハデを産んだ。これらはソルア人の諸子族である。エダムの父の子は次の通りである。イズレール、イシュマ、イデバシュ。彼らの姉妹の名はハゼルポニ。ゲドルの父ペヌエルとフシャの父エゼル。これらはベツレヘムの父エフラテの長子フルの子である。テコアの父アシュフルには二人の妻ヘルアとナーラがいた。ナーラは彼にアフザム、ヘフェル、テメニ、アハシュタリを産んだ。これらがナーラの子である。ヘルアの子はセレテ、ゾハル、エテナン。コツはアヌブ、ソベバ、それにハルムの子アハルヘルの諸子族を産んだ。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。
じゃあこのようにユダの子孫たちのことがずっと書いてありますね。その名前がずっと並んでる。その中で、このヤベツという人が出てくるんです。このヤベツという人は眷属ですよ。眷属、眷属というものはモーセの首都がね、イデロですね。ホバブと言っても名前は2つですけど、ホバブ、イデロの族が眷属ですね。このミディアン族だとも言ってるんですね。眷属、ミディアン族。だからこのヤベツはミディアンのあれですよね。ミディアン族。だからこのヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。この帰化した人です。この人は、彼の母は彼が悲しみのうちにこの子を産んだから彼をヤベツは靴という意味よね。この子は靴の子。ミディアン族から帰化されてイスラエルに、来た人ですね。だからどんなにそのお母さんが苦しんだかということ、文化も違うし、いろんな差別の面もあったと思うんですけどね。とにかくそのお母さん、お父さんが、一番印象に残っていることを子供に名前をつけるんですね。私も子供2人をね、頭の中で一番残っていた印象深いものを名前をつけたんですね。宣教、ね、ミッションということと先進、御言葉、真理を述べ伝える、その意味の言葉でした。だから私とカナエの頭にはもう宣教ということが頭にいっぱいなったんですね。皆さんもそれぞれ全部親がその当時一番印象、一番単語として残っているものを自分の子に名前をつけるんです。 だからヤベツということはもう苦しみ、もう普通の苦痛じゃないんですよ。そのようなね、苦痛という名前をつけました。出世す。
ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていた。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。
じゃあこのようにヤベツは自分の名前が苦痛ですよ。苦痛、苦しみ、その親が、親の世代があんまりにも苦しいから、貧しい、まあいろんな、この文化的にこう、まあ、差別もあったし、いろんなものが重なって、自分の名前が、このヤベツだというんですね。そのヤベツがイスラエルの神、イスラエルの神、自分は聞かしたからね、イスラエルの神を信じたんです。神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、だから祝福を求めてるんですね。皆さん、私たちが神様から祝福を受けなければならないんですよ。だから祝福のために祈ることはとっても重要なポイントです。聖書を間違って解釈して、祝福を求めることを罪のようにこう教える人もいるんですけど、そうじゃないんですよ。私たちが、ね、神様から祝福されないと、どこで祝福されるんですか。神様は祝福の神様です。だから私たちを祝福するために呪われたんです。ご自分がね、ご自分が気にかけられて、呪いを全部スポンジのように、私たちが受ける呪いをたたりを全部受けました。それでこの気にかけられたものは呪われたものである。その呪いを受けた理由に対して、これはアブラハムの祝福を与えるためだと。それで信仰によって聖霊を受けるため、ガラディア3章13、14でしょ。それで、第2コリント8章9節には、イエス様は飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられた。その貧しさのゆえに私たちは富むものにしてください。イエス様は天と地、その中で全てを作られた方です。天国はもう黄金よ、黄金の道なんですよ。天国の門は真珠の門。もう主は飛んでおられた方です。しかし私たちをその貧しさからこう贖ってくださるために貧しくなられたと言われるんですね。それはイエス様の貧しさによって私たちを富むものにしてください。だからイエス様の一生は全部私をプラスにしようとする、その贖いですよ。イエス様の打たれた傷によって癒され、イエス様は私たちの病を背負った。イエス様が私たちのために差し通された。咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらす。だから全部私たちの子供が受けるもの、親が全部受けて私たちを幸せにするためであるんですね。だからそのことを知らないと、いつも否定的になるんですよ。だからこの自分の名前は苦痛で貧しくて、まあ本当に難しいその人生でしょ。運命的に彼はもう運命的よ。けど運命を突破するのはイスラエルの神様です、ね、それで 私を祝福してください。その祝福もね、小さな祝福じゃなくて大いに祝福してください、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそうと。だからこのように大いに祝福してください。そのように祈りました。皆さんも大いに祝福してくださいと祈るように、祝福します。まだ私の地上界を広げてくださいますよ。だから帰化された人ですからね、戦場からの土地がないのよ、全部土地は戦場のことが戦場代々譲る土地ですね。これ売ること、売ったらまだ安息年の後で取り戻される、そのようなシステムの中で異邦人が入ってったからね、自分の地上界はないのよ。それで地上界を広げてください。それで神様がね、ヤベツをこの戦場からではないけど、神様が新しい道を開いて、その土地を、その地上界を広げてくださったんですね。まだ御手が私と共にあり、これは主の臨在、主がこの共におられること、それが祝福です。神様が私の代わりに全てを戦ってくださる。だから主の力によって私たちは祝福されるし、地上界が広がる。だから御手が私と共にあり、自分と一緒にしてください。レッツゴー聖霊様、聖霊様一緒にしてください。私たちは主にいつも委ねるんですね。主をしてください、お願いします、あなたが私の全てこれをやってください、そのように祈るんです。祈ったら主がこのようなことをされるんですね。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、彼はもう災いをよく知ってる人です。サル先生のようにね、お母さんがお前死ねとかね、お前のような人間は生きる価値がない、いつもそのように聞いたサル先生ですね。だから彼は反発でヤクザになったんね、この自分の拳で生きる人生でした。しかし先生が夜のナイトクラブに行こうとしたけど、昼間が空いててつまらない、だから昼間が空いてるからどこか行こうか、そして宵戸教会に強礼拝に行ったんですね。昼やってるとこ、そこで聖霊が望んで彼の舌がこう回って、人生が完全に変わってしまったんですね。彼は本当にずっと呪いの言葉ばっかり聞いた。以前韓国は親たちがね、苦しい生活をしてたからね、日本の植民地もあったし、まだ戦争があったんですね。3年間、もう何もかも全部失って、貧しくて苦しくて、もう自分の人生を呪いをね、一番簡単に言ってるところは自分の子供よね。私もいっぱいその言葉を聞きました。言葉自体が死という言葉よ、呪いの言葉よ。そのことをずっと聞いたけど、張先生のね、いつもこの 生きる言葉、否定的な言葉を取り除き、その運動があったんですよね。新しい心の運動、御言葉によってそれを起こしたんです。だからもう美味しくて死にたい、全部死にたい死にたいという言葉ばっかりでした。これ全部取り除きました。聖霊が来られると生かす言葉、命の言葉に変わるんです。それで、ソル先生も変わったんですね、口が。このヤベツも、辛い呪いという名前の意味をね、この、日本でも自分の子供にサタンと言ってる言葉をつける親もいるけどね、とにかくヤベツという言葉はいい言葉じゃない、しかしこの災いですね、災いから遠ざけてください。もう主に祈って、それを主が、その人生を変えてくださって、マイナスの人生だったのにそれがプラスになった、ね、この苦しむことがないように、苦しむこと、これヤベツですね。苦しむこと、ヤベツにならないようにその祈り、そのように祈ったら、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。じゃあこの私たちが一節からね、わけわからないユダヤ人の名前ばっかり聞いたんですけど、急にね、9節10節このようなところに、このヤベツの言葉が出てくるって、本当に不思議ですね、不思議。じゃあ13節、
ケナズの子たちはオデニエル、セラヤ、オデニエルの子たちはハタテとメオノタイ、メオノタイはオフラを産み、セラヤはゲハラシムの父ヨアブを産んだ。彼らは職人だったのである。エフネの子カレブの子たちはイル、エラ、ナーム、エラの子たちはケナズ、
じゃあケナズという子、ケナズということも友人ですよ、帰化された人です。だからこのユダはもう自分のね、伝統的なもう地位、それだけじゃないんです。その中にはイエリコの、ね、女性の血も入ってるんですね、ラハブの血も入ってるし、ルツとかも血が混じってるんです。このケナズも友人です。これもケナズがユダヤ人に、ユダヤ族に帰化した人です。エフネの子カレブと、これはケナズ人ですね。カレブという名前の意味は何か、犬と言ってる、犬、ワンちゃんという名前がケナ、カレブです。カレブがどのようなことをしたんですか、ね、ユダから12名を選ぶとき、ユダから太陽選手として選ばれるんですよね、カレブ、ヨシュア、ヨシュアとカレブ、このカレブですよ。12名の中でヨシュアとカレブだけが信仰告白し、私たちはこのカナン地を占領することができると言った人です。それでヘブロンというこの巨人たちが住んでる高いところ、自分たちが行ってたんですよね。そのヘブロンに墓地があったからね、アブラハムの墓地、そこ、その産地をくださいと言った人がこのカレブです。だからこれは犬、友人、帰化された友人の子供、お前は犬だとね、 そのような親のその名前なんだけど、ヤベツもカレブも全部親たちがね、いい意味の言葉をつけてなかったんですね。けどこのカレブも信仰によってヨシュアと並んでカナン地に入るエジプトから出た一世代はこの二人しかないのよ、うん、この信仰によってそのカナン地に入る人になって、その土地がもうたくさん取ったんですけど、その産地をください、ヨシュアにその話をして、そのヘブロンというところこのカレブが占領する、その栄光を受けるんですね。じゃあ信仰が重要ですね。ヨハネの福音書5章17節、
イエスは彼らに答えられた、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです、
うん、この安息日に、この38年の人病人を癒してパニックになったんですね。まあ、敵たちはイエス様が安息日に働いたと、そのことで噛みつきました。その時イエス様の話では、私の父がという言葉を使いました。私の父が今に至るまで働いておられます、ですから私も働いている。父が働くから私も働く。じゃあ18節、
このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである、
うん、じゃあその当時の文化ですね、その当時の文化、ユダヤ人の思いですよ、文化です、思想です。それは父と子は一緒だということよね。だからイエス様が父、天皇神様は私の父だと言っていることで、ユダヤ人たちは殺そうとした。ヤウェという名前、YHWH ユンヘンワンヘンというその名前、この神様の名前を見ると、彼らはその四文字を読むことはできませんでした。苗は手、みよ、釘、みよでしょ。結局それはイエス・キリストですよ。そのヤウェの名前のところ四文字を見ると彼らは凍ってしまいました。神聖四文字だということでね、彼らはアドナイと言った、アドナイ。だからこの四文字とアドナイをこう音化をねプラスして何を作ったかというと、イエホバと言った、イエホバ。だからイエホバでもアドナイでもない、この四文字、この彼らは地音だけこうやるんですよね、母音がないんです。だから未だにもこの四文字がどのように読まれるかわからない。だからアートでの学者たちが研究して、ヤヘかヤフかヤホかね、それを研究したんですね。それでヤヘと言ったんです。人々がね、山に行って、特に日本人は山に行って、ヤホーという神様の名前よ、それ、ヤホー、ヤフー、 だからヤフが今非常にこうね知られて有名になったんでしょ、ヤフ。けどその4文字の本当の読み方はわからない。天国に行ってわかる。私たちはヤフェと言ってヤフェ。このヤフェはこの4文字だと。だから彼らは神の皆を乱れ唱えてはならないと言ったからね、そのように呼ぶこともできないのに、私たちはあのイエス様はその方を自分の父だと、自分と同じ言葉で使ってるね。イスラエルの人々が今私たちクリスチャンたちをね、このネダムほどになってるのはこの文字ですよ。このヤフェの名前を私たちがヤフェヤフェそのように賛美するから、わあ、自分たちはいまだにもアドナイ主よと、それでその文字を見て主だけじゃなくてとそこを、ね、乗り越えるんですよ、怖くて。その文字を読みながら私の父だと言ってる。だから殺そうとした、神聖暴毒だと言って、本当に、ね、愚かですね。19節。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。
だから父子父子ずっと今出てるんですよ、20節も。
それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思うものに命を与えます、
この子も同じだと。父が命を与えるように子も与えるんだと、父と子が一緒だという話をずっとされてるんですね。22節。
また父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられました。
だから父が子に委ねたと、ね、まあ、父子父子ずっと今その父子父子ということが出てるんですね。26節。
それは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。
このように同じ。27節。
また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。
じゃあこの父が裁きの権威も子に与えたと言うんですね。また28節。
このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。
じゃあこのようにずっと今父子父子という話をされて、37節。
また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方は信じないからです。
じゃあ父が使わした方を信じないから言葉も聞こえない、霊が死んだからね。父の領域は霊です。この霊が目に見えるイエス・キリストによってイエス・キリストとしてこの世に現れました。それをこのイエスを信じないから父も知らない。 という話ですよね。この39、
あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです、うん、
聖書がイエス・キリストを証言している。まだこの御言葉が、聖書が人間となって来られたかった、これはイエス40節。
それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません、うん、
じゃあこのようにね、42節。
ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません、うん、
じゃあ神様を愛さないんですよ。神様を恐れて憎んでるんです。この4文字の前で、もう避けながらね、神様を避けるんですね、憎んでるんです。44節。
互いの栄誉は受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか、うん、
じゃあこの信じるという言葉は、今日夜、一緒に、考えたいと思います。46節。
もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです、うん、しかしあなた方がモーセの書を信じないのであればどうして私の言葉を信じるでしょう、うん、
じゃあこのようにモーセの律法としてイエス様を信じるように、モーセの律法ということで自分の罪が分かったらイエス・キリストを信じるんですね。イエス様に罪の許しを求めるんです。だからこの父子ということ、それで結局彼らはそのように話しているイエス様を殺そうとした。それが十字架につける理由であったね。父子、それで妬み、この2番目は妬みですね。父子、それでイエス様が自分、天皇神様はね、自分の父だと言ってるから殺そうとした。ずっとイエス様は天皇父を我が父だとこのように呼びました。そのことを十字架とよみがえりを通してイエス様が私たちに私の父、あなたの父だとそのように表現してくださる。これが20章ですね。20章、ヨハネの福音書20章の17節。
イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい、
うんね、これは素晴らしいことよね、うん、私の父、あなたの父。だから私たちもアバ父と呼ぶようになったのがイエス様の十字架とよみがえりですよ。それで聖霊が来られたんですね。それで私の霊がイエス様にアバ父と呼ぶように聖霊が私を導いてくださったということです。じゃあだから私たちがこの全能の主を父だと呼んでるからね、ヤベツも、まあ犬であるカレブも、自分の、ね、名前がこのように運命的に与えられても環境が全部ひっくり返るんだよ、ね、だから私たちの未来はイエス・キリストです。イエス・キリストによって全てが変わる、ヤベツが、幸せに変わる、カレブが犬がワンちゃんがね、 神の子よ、全部神の子。だから皆さんと私は普通の人じゃない。すべてキリストイエスの中に新しく作られたものです。私たちは主イエス様によって一番大きなプレゼントは我が父と天皇神様にアバ父と呼ぶことになったことですよ。だから皆さんの今からの人生、まあ過去の傷、過去の運命的な矢別、わざ笑い、カレブ、それが、ね、私たちがイエス・キリストを受け入れる、信じるその瞬間から全部変わる、変わる。ヤベツが大いに祝福されて、カレブがヨシアと共に、一番素晴らしい地を占領する。そこでダビデが、そこに7年6ヶ月間王になるんでしょ、ユダの地域の 本部になるんですよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ